それでは、今日も MMS を始めようと思います。あ、こんままですね。ですね、前回に、話ができなかったことの続きをちょっと話をしてからにしようかなと思ってるんですが、ちょっと、これ見えますかね？まあ、拙い字ですいませんけど、頭がいいっていう話をこの間ね、しないで終わったんですよ。で、これがまあ、勉強ができる。で、いいですか？で、こちら側から、こちら側に、これが成り立つことを、まあ、十分条件っていうんですね、数学で。まあ、遠い昔の話ですから、別に真剣にここを聞かなくてもいいんですけど、この十分条件、この頭がいいならば、絶対に勉強ができるのか。その十分条件。で、必要条件っていうのは、逆に勉強ができるということは頭がいいことなのか。これを必要条件っていうんですね。で、数学っていうのはすごく厳密に話すものなんで、例外があったら、まあ、成立しないっていうふうにこう話をされる。まあ、決定される。まあ、問題なんかにもあるんですが。で、言うんですが、で、実は、これを今言った瞬間に、僕も嘘言ってるんですよね。嘘言ってどうするんだって。嘘を言ってるっていうのは、実はですね、こっちがいいかな。かけるか。頭がいいっていう、この表現ありますよね。皆さん、今一瞬考えちゃったと思うんですよ。頭が良ければ勉強ができる。勉強ができるなら頭がいいか。うん。そもそもこれデタラメなんですよね。うん、大体世の中の会話っていうのは、こうやって騙す人が結構多いんですけど、この定義がないんですよ。頭がいいっていう定義が。全くないんですよ。だから、普段でもね、話の中で頭がいいとかっていう、言いますよね。あの人頭がいいんだよね、とか。例えばその時っていうのは、いろんな何と言いますか、状況によって使い分けると思うんですよ。使い分けるというか、簡単に話しちゃうと思うんですよね。うん。で、あの人はね、仕事ができるから頭がいいんだよね、とか。あの人がね、勉強ができるから頭がいいんだよね、とか。うん。あの人なんかすごく要領がいいから頭がいいんだよね。うん。これすごく曖昧な言葉なんですよね、頭がいいって。だから僕は普段みんなに言うときには、これは全く存在しないっていうふうに言っちゃいます。ピーって言っちゃいます。子供たちに行くと間違いなく言います。あの子は頭がいいから勉強できるんだとかね。うん、言うんです。結構もうみんなに聞いてください。クラスの何々ちゃんは、頭がいいから勉強できるんだよ。違うんです。それは勉強ができるんです。頭がいいか悪いかなんだ。別の話だと思うんですよね。うん。いや、そういうことは頭がいいって言うんじゃないの？うん。でもね、考えてみてください。頭がいいっていう表現は、もしあるとしたらですよ。どういうことかなって言ったら、今みたいに、いろんな、さっき例に挙げたみたいに、いろんなこう条件で使われる、言葉だと思うんですね。ないんですよ。正確に言うと。だこれは総称だと思うんですよね。総称、いろんなこと。要領がいいとか、まあ、賢いもあるかな。うん。仕事がテキパキできるとか。うん。もちろんその勉強ができる場合も使われるわけなんですけども。でも、それはなんとなく表現がないから頭がいいよって言ってるだけの話だって、そもそも頭がいいっていう意味が、ものすごく曖昧。うん。だから僕は勉強ができるか勉強ができるって表現をします。頭がいいという表現はしません。子供たちにも。うん。だからその子が勉強ができるとか、頭がいいっていうことに関しては、ものすごく普段乱暴に使われてるんですけど、これ言霊を持っちゃって、言霊になっちゃって、みんながそれをこう信用するというか、通用しちゃうというか、通じちゃうというか、そういうふうな話の言葉だと思うんです。うん。そもそもこの定義って、冷静に考えて全くないんですよね。でも世間では本当に使うんですよね。頭がいいね、頭がいいねって。もしも本当にって言うと表現おかしいんですが、僕はこの、 頭がいいっていう表現があるときに、まあこれが賢いっていうふうにちょっとこう、まあ、なんていうか、数学で言うと、ちょんちょんってイコールあったら、上と下にちょんちょんってこう点を打って、大体っていう意味なんですけど、こういうふうなことを言うんであれば、頭がいい人で、っていうか賢い人がいたら勉強しないでしょ。こんな容量の悪いというか、手間がかかって、時間がかかって、苦労しなきゃいけないことなんてしないで、もっと楽に生活すること、楽に生きることを考えるんじゃないかなと思います。だから、逆に言うと、頭があまり良くないから勉強するっていう方が、もしも一般で言ったら、もしかしたら成立するんじゃないかなと、僕は思ってるんですね。だから何もないから、何も自分には何も持ってないから、何の才能もないから勉強しようと。そういうことなんじゃないかなと思ってるんですよ。で、もちろんその勉強ができるってのはこれはもう意味がもうそのままもう目的っていうか、結論そのまま言ってますから、まあ勉強はもう形としてできるんですよね。そうするとこの間言ったみたいに暗記力であるとか、論理的なものの考え方とか、そういったことができる話なんじゃないかと。だから頭がいいっていう表現を、褒め言葉のように使いますけど、それは違うんじゃないかなって、乱暴っていうか、そうじゃないかと思うんですよね。ですから、いや、頭がいい人はね、勉強を選択するんだよ、なんていうことも言うんですが、まあ、それもどうなのか。だから、定義がはっきりしない言葉で、あやふやーなことなんですね。すごく。だから、これは、はっきりこう、線を引いて考えていただきたいなっていうのが、僕はいつも思ってます。まあ、でもね、言葉としては使っちゃうんですけどね。だから、逆にその、頭がいいのを逆説の頭が悪いって表現で、あの子は頭がいいから、あの人は頭がいいから、じゃあ、僕は頭が悪いからっていうことになっちゃう。そうすると、それがまた、ひがみというか、劣等感というか、そういうような、につながっていっちゃうんですよ。だから、先ほども言ったように、もしもね、本当にその賢いっていうのを同義語に近いものとして表現させてもらえば、これもちょっとあやふやなんですが、もっと楽に、6334ですか？そんな長い時間をね、費やすことなく、楽に生きていくことを考えれる人間がいたら、そういうふうな人のことを言うんじゃないかな、って僕は思います。もちろんそういう方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに今思ってます。だから今その賢い子は何するかって言ったらば、多分ですけど、コンピューターの方とか、そういうような技術の方に走っちゃうと思うんですね。そうすると、中学校ぐらいで起業するとか、高校で起業するとか、まあ中には小学校で起業するっていう子も、いるのかな いるし、いたみたいですよ。だから、そういうようなことなのかなと思いますけど、だからこの頭がいいっていう表現はね、なんとなく、ボキャブラリーがめんどくさいから、探すのもめんどくさいから、頭がいいねっていう程度の話なんじゃないかなと、僕は思ってます。だからこの言葉にね、惑わされないでほしいっていうか、で、先ほど僕が一番初め説明しようとしたみたいに、ああいうふうに言われちゃうとみんな信用しちゃうんですよね。頭がいいとね、勉強するんだよとか、勉強ができるって頭がいいんだよなんて、その必要条件とか、十分条件とか、そういうような言葉使われたりすると、あ、そうなのかなと思っちゃうんですが、それはもうありえないっていうか、まあ、表現悪いんですが、乱暴かな？詐欺師の言い方ですよね。だから、僕はそういうことはないと思ってます。だから、勉強するためには努力するっていう、そういう話を僕は強調したいんですね。だから、選択したらば、選択して、努力するっていうことが、一つのその、今、してほしいことなんですね。子供たちにね。っていうことなんで、そういうことはあまり使いません。もちろんその理解力があるとか、理解力がないとか、覚えるにすごく時間かかるんだよな、とか、覚えるにすごく、まあ簡単にできるんだよな、いろんなことあると思います。だけど、それは、 正直な話言っちゃうと、僕は長年こんなことやってて、努力でどうにでもなるんですよね。うん、努力でどうにでもなってます。子供たちになってます。だから、そんなその物覚えもそんな良くないし、なかなかその理解してくんないなーっていうような子でも、まあ、難関に入ったりしますしね。うん。だから、それは、そんなの、まあ、なんていうのかな、厳密な意味で、それほどじゃない、それほどその、関係ない。努力したものが勝つっていう、本当にわかりやすい。勉強ってのは大体そういうようなもんじゃないかなって、うん、思ってるとか感じてます。うん。だから、そういう例も結構多々見てますし、見てきましたし、まあ、塾内でももちろん見てますし、うん。だから、あの子は勉強できるんだねっていう表現です。まあ、その勉強ができるのはどういうことかっていうことに関しては、先週、先々週、うん、お話ししましたんで、もう一回繰り返しませんけど、だから、うん、まあ、なんていうか、他に何もないんだったら勉強しろっていう結論で、頭がいいとか悪いとかっていうに、決めるのってのは、これ周りが勝手に決めちゃうんですね。だから早い段階で、その、準備をした人は、うん、落ち着くんです。遅いなと思ったら、早くやればいいし、うん、だから、その、要領のいい子がいたらば、もう本当の、例えば、青森で言ったらば、高校がまず最初に試験があるんですけど、1年間一生懸命頑張ったら、青高なんか簡単に入るんですよね。うん。首都圏にあるような、ものすごくその偏差値の高いというか、勉強に関して優秀な子たちが集まるような、つくふっていうんですかね、筑波大学附属駒場高校とか、灘校とか、ああいうふうなところに、まあ、行くと思うんですけど、あんまりは成功しかないんで、だから、やろうと思ったら、その1年間でもどうにかなる。まあ、それも実は見てきてます。います。実際います。だから、その子はね、やっぱり真面目にやります。ものすごく真面目にやるんです。ここなんですよね。うん。頭がいいか悪いかなんてのは、判断基準にしないでください。もしやばいなっていうか、あ、この子ね、ちょっとおっとりしてるなと思ったら早く始めればいいし、うん。なんかそういうようなことってあると思うんですよ。だから勉強ができるとか、勉強できるようになりたいんであれば、そのこと一回除外しして、どうしてもその固定観念で持っちゃってる頭がいいっていう表現ありますから、それをちょっとこう置いちゃっておいて考えた方がいいような、いいと僕は思ってます。で、ちょっと面白い例があるんですが、かつてその、多分、日本で一番レベルが高いと言われる、東京大学の理科三類、まあ医学部なんですけどね、ここの教授の方が言ってて、私が一番初めにその新入生が集まってきた時に、一番最初に言う言葉があるんですよ、と。うん。それは何かなって言ったら、君たちは普通の人間だっていうことをまず教え込まなきゃいけないっていうんですね。うん。だからその、理算なんかに来たって言ったら、今110人かな。その方が教えた人は確か90人だったと思うんですが、その110人、よく言われるのが、全国の受験生を上から並べたら、110番までが入る学部、大学っていうところ。だから自分たちがもう優秀だなと思ってる子がたくさんいるんだと思うんです。特別だと思ってるらしいんですね。だからその子たちに、お前らは普通なんだよと。うん。そっから教え込むんですよと。うん。じゃないと、なんかね、土地狂ったことするんだっていうようなことを言ってた。まあ、養老たけしって方なんですが。うん。だから、そういうようなことだと思うんですね。で、僕はその養老たけしって方をすごく尊敬してて、もう、講演を聞いたのは一度しかないんですが、書籍はいろいろこう読ませていただいてて。で、なんかすごくなんか、わかりやすいことを、なんていうか、おっしゃってる。で、僕はすごく好きで話をしてて、話を聞いてて、だからその時に思ったのが、ああ、やっぱそうなんだよな、っていう感じです。うん。だからなんていうかね、 まあ、早ければ早い方がいい、早ければ早い方がいいんですけど、その、何時が、子供たちがプッてこう、突然この、変化するときってあるんですよね。もちろんずーっとこう優秀っていうか、この勉強に対して優秀な状態に行く子もいますし、そこまで全然だったんだけど、突然ポコっていうのもあるんですよね。そのポコはいつかっていうのも、まあそれは言い切れませんけど、だから、やり続けたもんが勝ち。うん。っていうふうな僕は、と思ってます。まあ、たかだか受験ですから、30歳、40歳まで受験するわけにいきません。だから、そういう意味では、その20歳そこそこぐらいまででしなきゃいかないわけですから、いろいろそこにはまた、紆余曲折はあるとは思うんですけど、うん。まあ、まあ、そういうふうにこう受け取った方がいいんじゃないか。だから、努力するってことがまず最初、なんじゃないかと。うん。そこが一番の問題だと思います。ええ。で、それが頭がいいってことなんで、僕は僕は好んで使いません。すごく使いません。特に勉強に関しては使いません。うん。っていうような感じかなっていうのが一つです。で、ですね、これまあ、いろいろこう、何を話そうかっていろいろこう考えていくんですけど、どうも自分でこう話した後に、硬い。うん、すごく硬いんです。で、硬いなぁと思って、でもまあ、しょうがないよな。ここにちょっと今聞いてくださってる方っていうのは、僕がその学習塾をやってるという、そのことで話を聞いてくださってるんで、もちろんその勉強の話とかしなきゃいけないんでしょう。です。うん。で、まあ、そればっかしもちょっとなんか、まあ、つまんないなっていうのが、ありまして。僕のブログなんかも結構そうなんですかね。結構乱暴にこうポンポンポンポン飛ぶんですね。で、ブログってのは、その日感じたこととか、まあ、いわゆるその、ズレズレなるままにみたいな感じの話ですから、いろんなこと書くんですけど、そう、書ききれないこともあるし、まあ、文章力がないのが一番悪いんでしょうけど、だからちょっと何書いてんだこれってことあると思うんですよ。うん。で、すごくオブラートに包んで、二重三重になっちゃって、もう中見えなくなっちゃったよ、なんて文章になったりするんで、もしご疑問があったら聞いてくだされば、あ、こういうこと実は言いたかったんですって、マンツーマンでは話せることも多々ありますんで、していただければなと。